おはようございます。ルツキお開きください。旧約聖書のルツキをお開きくださいますように。今まで旧約聖書の中から旧約の中の神様の救いのご計画というのを皆さんにお話しさせていただいていましたが、今日はよく似たタイトルですが、旧約に見る救い主の預言ということで、ルツ記からお話をさせていただきたいと思います。奈良と千里ではすでにお話をさせていただいたんですが、今日は母の日ということで特別にですね、この箇所を選ばさせていただきました。聖書の中に母の日が出てくるわけではないんですけれども、私たちはまあお母さんのことを覚えてですね、今日この日を過ごすという、そういう流れが日本の中にありますので、母と言いますと私自身も母のことを思い出すんですが、今まで皆さんに母親のことをお話したことは一回もなかったんですが、私の母親は今から50年前に亡くなりました。亡くなった原因は脳卒中でですね、倒れて、そのまま床に伏せていて、そういう状態が何年か続いたんですけれども、数年経ってからそのままですね、私が会社勤めをしていたその時にですね、亡くなったということで、家族から連絡があったと、そういう経過があります。で、母親は、私がある時教会に来てですね、岩佐牧師とお会いした時に岩佐先生がおっしゃるんですね、岩佐さん、お母さん救われました、こう言われたんですね。で、岩佐先生はそれまで私の家を訪問されたことはなかったと思うんですが、いつかですね、そのようにして母親を訪ねてくださって、伝道してくださった。そして、その時一回でですね、神様は働いてくださって母を救ってくださったという、そういうことをですね、今覚えています。先日は合同記念会が服部緑地でありましたけれども、1年に1回、しか思い出さないような親不孝の私ですけれども、数えてみれば50回以上ですね、墓地へ行って母親のことを思い出すという、そういう機会に恵まれていることもまた感謝ですし、やがて天でですね、再会することができるという、このことも本当に感謝しています。母親は、私は5人兄弟の長男でしたが、いつもですね、私は一番年上なんで家族兄弟多かったんですけど、兄ちゃん兄ちゃんと言ってよくしてくれまして、例えばご飯の盛りが多いとかね、おかずがですね少し多いとか、そういうことで、優越感を感じていたんですが、時々母親に叱られた時がありました。この母親は非常に、気が強いというか、怒ったら怖いんですね。すごい剣幕で怒るものですから、私自身ですね、このお母さん本当のお母さん違うんで、これはママ母に違いねって思ったんですね。きっと私のことを訪ねてくる本当のお母さんがいる、そのことを指折り数えてですね、ってなことを考えながらですね、時を過ごしたことを覚えています。本当のお母さんなんですよ。そういう時があったと。そんな母親でしたから、親子の関係というものはですね、いつまでたっても懐かしい思いとして残るものでありますが、本当に子供として母親に対してどれだけ親孝行したかっていうと、もうそういうことがですねできなかったかなと。で、亡くなった翌年に私は結婚しましたから、孫の顔もですね見ていないということですね。子を持って知る親の恩といいますけれども、子供ができて初めてお母さんのですね大変さというものを分かりましたし、孫ができたら母にですね孫の顔を見せてやりたかったなって、そう思う時もありますよね。でも過ぎてしまえば、亡くなってしまえばそういうこともできない。生きておられる今がですね その機会だということをね、本当に皆さんともども考えながら、このルツ記にはですね、素晴らしい家族が記されていますんで、このルツ記を通してですね、学びたいということでございます。ルツ記の著者はですね、誰かわからないんですけれども、サムエルが書いたんではないかというふうに言われていますが、だいたい年代にして紀元前の1200年BC のですね、1200年から1050年頃ということで、その理由が一章の一節にですね、裁き司が治めていた頃と書いてありますので、だいたいこの年代の出来事ではないかというわけですね。登場人物がですね、いろいろ現れてきますが、特に救い主の家系ですね、ダビデの系図がこう明らかにされているんですね。たった4章しかないんですけれども、これを読むとどのようにしてダビデがですね、生まれてくるのかということがよくわかります。またイスラエル人だけでなくてですね、異邦人も用いられるということがですね、明らかにされるというわけですね。登場人物が何人かありますけれども、ここにそれぞれの名前とそれからその言葉の意味をですね、記しておきました。残念ながらダビデという名前の意味はですね、今までもってどういう意味かよくわからないということらしいですけれども、その他の一人一人の名前はこのルツ記を読むとなるほどなと思うほどにですね、ぴったりな名前だということがわかるんですね。短いところですが、概要というところをご覧いただきますと、ルツを中心にですね、4つに分けておきました。ルツがマフロン、ナオミの長男ですけれども、そのお母さんのナオミとベツレヘムへ行くという、そういう出来事がありますね。またルツがナオミの世話をすると、姑に当たりますが、その世話をする。そしてルツがですね、2度目の結婚になりますが、ボアズと結婚すると。そして一人の男の子が生まれると、こういうストーリーであります。ちなみに地名などが出てきますが、4ページにですね、地図をお付けしてありますので、だいたいどんなところかなというのをご覧いただければと思います。特にモアブという言葉が出てきますので、視界のですね、下の方にありますところがモアブというところですね。それをまあご覧いただきながらですね、大体こんなことが起きたんだなということを知っていただければと思います。一章のですね、一節のところはもう一度戻りますけれども、この地に飢饉があったというんですね。ベツレヘムのこの付近にですね、飢饉があったと。それで、ユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。ユダヤに住んでいたんですけれども、ある時飢饉があってですね、それが原因でこの一家はですね、息子二人を連れてモアブという地へ行くと。でモアブというところは、先ほど地図でご覧いただいたように、このヨルダン川をエリコからですね、ヨルダン川を渡って視界の右端、東の方をですね、ずっと下ってきたところ、だいたい 100キロぐらいのところということを言われていますから、旅にすれば3日間ぐらいかかるかなという、そういう地理的な関係にあるということですけれども、家族で移動してきたというんですね。夫婦と2人の息子と4人でですね、その夫の名前がエリメレクで、妻の名前がナオミと、で2人の息子の名はマフロンとキリオンと、こういう4人で来たわけですね。彼ら自身はエフラテ人と書いてありますから、イスラエルと同じ意味ですが、特にベツレヘムエフラテよというふうな言葉が聖書で出てきますけれども、同じ意味を持っているというわけですね。でモアブの野へ行ってそこにとどまっていたと、移り住んだわけですが、で彼らはそこを移り住んだ時にですね、もうすでにもう自分たちはもうイスラエルに戻らないと、だから一切の土地財産を売ってですね、そして捨ててもう単身でですね、昨日の気のままでモアブへやってきたということが聖書の中に記されているのであります。そして、 何事が起きたかと、モアブに着いた時、接種は非常に簡単ですね。ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残されたというわけですね。夫が亡くなって息子二人になってしまった。そしてナオミはですね、母親は考えるわけです。二人の息子に嫁をもらおうということで、モアブの女を妻に迎えた。一般的にはイスラエル人はイスラエル人の中からですね、妻をですね、めとるというのが当たり前なんですね。でもモアブに来ましたから、そのモアブの中からですね、嫁をということで二人に、妻を迎えたというわけですね。この登場人物のところをちょっと戻って見ていただきますと、長男がマフロンという名前でしたね。やめる者、次男がキルヨン、消え失せる者、変な、考えてみたら変な名前ですけどね。長男の嫁がルツ、そして次男の嫁がオルパという、この二人のですね、嫁を息子のために迎えたというわけですね。約10年間そこに住みましたが、二人の息子もですね、また死んだ。聖書は非常に簡略に書いています。二人の息子が死んだという名前を見ますと、長男が辞めるもので、次男が消え失せるもの、何かですね、私たちの名前のせいじゃないかと思うほどですね、の出来事がここで記されているというわけですね。そしてナオミは二人の子供と夫に先立たれた。ですから残ったのが息子の嫁二人とナオミと三人だった。で、彼女はですね、10年経ったある時にですね、もうこういう状況になったから生まれたところへ帰ろうと考えるわけですね。なぜなら飢饉のためにですね、このモアブの地へ来たわけですね。でももうその飢饉が解消されて、今はですね、豊作だよというふうな噂が流れてきたので、もうここにモアブの地にいてもですね、ダメだから自分の生まれたところへ帰っていこうとしたということが6節に記されています。そこで7節、彼女は2人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るため帰途に着いた。で、その途中でありますけれども、ナオミは考えるんですね。この2人のモアブ人の子供たちの嫁、このままユダヤに連れて帰ってですね、いいものだろうかと。彼女たちはですね、不幸になるんじゃないかと考えたわけですね。だから今まで育ってきたところへ帰れというふうに言うわけですね。でも二人の嫁は、いいえ、私たち帰りたくないと言って、本当に涙ながらにルツに、ナオミに訴えたということが記されています。14節ご覧いただきますと、彼女たちは声を上げて泣きと、オルパは姑に別れの口づけをした。次男の嫁の方ですね、彼女にすがりついていた。で、モアブ人というのがどういう存在なのかということをですね、キリストを象徴する人物のその下のところですね、ナオミの下のところに、モアブ人というのはこういう存在だというのを記しておきましたが、創世記の19章の36から37、ロトの娘が父によって得た子供の子孫だというふうに記されています。創世記ですね、こうしてロトの2人の娘は父によって身をもった。姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。これがモアブ人の始まりだ。ロトの実の娘がお父さんによって身をもった。彼女たちは結婚することができなかったんで、このままだとですね、子供がいなくなるというんで、お父さんとですね、関係を持ったということが聖書に記されていますね。で、姉娘の子供がモアブ人の先祖で、妹の方がアモン人の先祖ということになりますね。これ、こういうことが聖書で記されています。で、申命記によりますと、イスラエルとモアブ人の関係ですけれども、申命記の2章の9節で、主は私に仰せられた、モアブに敵対してはならない、 彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその土地を所有地として与えないと。私はロトの子孫にアルを所有地として与えたから。敵対をしてはいけない、戦いを仕掛けてはいけない。これがモアブ人に対するイスラエルとの関係で。もでもですね、同じ申命記の 23-3 にはアモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない、その10代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできないというんですね。戦いをしてはいけないけれども、彼らをですね、集会に参加させるということはダメだ。理由がありまして、考えられているのは、モーセがイスラエルの民をですね、エジプトから連れ出したときに約束の地へ入ろうとした。その時にですね、モアブ人はこのバラムという人を雇いまして、イスラエルを呪わせようとしたということが記されています。申命記の 23-4 のところですね。それが理由だというんですね。またもう一つのことは、アモン人もモアブ人もですね、偶像崇拝をしていた。ですから誠の神様をですね、礼拝しない、そういう民だというわけです。だけどもアブラハムの甥のロトの子孫だから、戦いをしたりしない、仲良くしないといけないよ。でも集会には、神様を礼拝するその集会にはですね、参加させるなというのがモアブ人の存在立ち位置であったわけですね。だからこういう出来事が起こってくるわけです。もうモアブ帰った方がいいよ、ナオミは考えたというわけですね。でもその言葉を聞いて、妹の次男のですね、嫁の妹の方はですね、帰ってきましたが、ルツはです、長男の嫁はですね、帰らないというわけですね。もう妹、あなたの妹は帰ったから、あなたも帰った方がいいよ、帰りなさいと。一章十五節、さらにナオミは言うんですけれども、ルツが言うんです。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みますと。次ですね、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。こういうふうに告白をしたというわけですね。お母さん、あなたが信じていられおられる神様は私の神様です、私もこの神様に従うんだということをナオミに言ったんですね。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ここでも主という言葉、仏が用いていますね。エロヒム、この偶像崇拝のですね、国でありましたけれども、ルツはナオミを見て、夫を見て、お父さんを見て、この神様こそ誠の神に違いないと、このように確信したと思われますね。こうしてナオミはルツと、ルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は言わなくなったというんですね。母の日ですからというわけではないですが、新約聖書でも第二手元の一章の五節のところでこのような言葉がありますが、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。第二手元一の五ですね。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなた方のあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。パウロが手元に書き送った手紙の中にこう記していますね。純粋な信仰、手元に対してね、その信仰がある。その信仰のもとはっていうと、おばあさんとお母さん、そこに根付いたものだと、宿っているものだというわけですね。同じ信仰がある。ルツもナオミを見て、このナオミが義理のお母さんが信じている神様は、これこそ私の神だというふうに告白したというわけですね。ちなみに子供さんに対して箴言の十章の一節に、知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は 母の悲しみって書いてあるんですね。また同じ箴言の15の20にも、知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな者はその母を蔑む、悲しむだけじゃなくて馬鹿にしている、そういったことがある。まあ、子供たちの立場としてですね、本当にその両親に対してどういう態度を取ればいいか、先ほどママ母と違うかと思った私の気持ちがですね、こういうところを見ると本当に愚かであったなというふうに反省させられるわけですが、またお母さんだけでなくてね、年を取ったご婦人に対しても、第二手元の五章の二節にこう記されています。年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するよう進めなさいというわけですね。年取った婦人が何歳以上か私はよく分かりませんけれども、最近はですね、本当に、私自身もまだ70代ですけど若いと思っていますので、おじいさんと言われると抵抗があるんですが、聖書はですね、このように私たちに対してですね、格言を用いて教えてくれているというわけですね。このようにしてルツはですね、モアブとの関係に本当にこのお母さんも一緒にですね、もう死ぬまでついていくというふうに言ったというわけですね。でナオミは最後にですね、このルツを連れてベツレヘムに着くわけです。19節をご覧いただきますと、二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあ、ナオミではありませんかと言った。10年前にですね、この町を捨てて出て行ったエリメレクとナオミとその息子たち、10年経って帰ってきた時にはナオミと長男のエミと二人きり。でも懐かしい、その変わったところにですね、びっくりしたと思いますけれど、おかえりって、よかったねって と多分声をかけたと思うんですね。そのような歓待を受けたにもかかわらず、ナオミは彼女たちに言います。もうナオミと呼んでくれるな、ナオミ喜び、こういう意味でしたね。私はもうナオミと呼ばれたくないって、マラと呼んでください。マラという言葉の意味は苦しみであります。苦しみ、もう苦しみの人と呼んでっていうわけですね。なぜなら全能者が、神様が私をひどい苦しみに遭わせたのですから、私は満ち足りて出ていきました。もう本当に大きな希望を持ってですね、これから豊作のあるモアブへということで、夫と二人の息子と23で出て行った。でも主は私を素手で返されました。財産も何もない、一緒に帰ってきたのはですね、長男の嫁のルツだけ。だからなぜ私をナオミと呼ぶのですか、町の人に対してそんなに知らんっていう、そういう状態ですよね。勝手に出て行って帰ってきたらっていう、分かりませんよと思ったと思うんですけれど、こういうふうに言いました。主は私を卑しくし、全能者が私をつらい目に遭わせられましたのに、というわけですね。喜びという言葉の意味を見るときにですね、私たちは確かにナオミがそういうふうにして、最初はですね、本当にその家庭的にもですね恵まれて、イスラエルのためでは、の中では特に男性、男系が大事ですが、家をですね、家計を継いでいくには男の子がいないとダメだったわけですね。二人も男の子がいました。喜んだ状態だったというわけですが、実際にですね、そのような喜びということは、私たち新約の時代にとっては喜びの原因というのはイエス・キリストだということを教えています。私たちの喜びの源はイエス・キリストにある。1ページの終わりのところですが、ヨハネの15章の11節には、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私ってイエス・キリストですね、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。イエス様の喜びがあなた方に満たされるためなんだというわけですね。ところがナオミは マラと呼んで、苦しみ。神様がナオミを苦しみに合わせ、卑しくされ、辛い目に合わせられた。ナオミの告白ですね。でもイエス様も苦しみに遭われた。イザヤ書にはですね、彼は蔑まれ、人々から抜け者にされ、悲しみの人で病を知っていた。そのように記されています。蔑まれた、抜け者にされた、そして彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと私たちは思ったというんですね。旧約聖書だけでなく、これは彼というのはイエス・キリストのですね、予言であることはご存じだと思いますけれども、新約聖書になりましてもフィリピ書の2章の6から8には、キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、固執されるされないでと書いてあると思いますけれども、捨てられないとは考えず、どうしても私は神なんだから、もう神のままでいたいということをですね、に固執されなかったという意味ですね。ご自分を無にして、神様なのにご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。謙遜、人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従え、実に十字架の死にまでも従われました。でナオミの苦しみはこのようにですね、本当にイエス様の苦しみに比べればですね、どれだけのものかということがありますけれども、また彼女が言ったその言葉の中に、卑しくされる、この卑しくされるというのは謙遜にするという言葉の意味があります。イエス様もですね、このフィリピ書にありますように、ご自分を無にされた、自分を卑しくされた、神であるのに人の形をですね取ってこのように来られたというふうにして、本当に謙遜な姿を私たちに教えているというわけですね。辛い目に、いろいろな悩みや災いにという言葉の意味ですが、合わせられた。イエス様もですね、本当に悩みに苦しみに遭われたということを見ることができるわけです。そのようにしてイエス・キリストのことをですね、私たちに思い起こさせるというわけですね。ナオミはモアブからベツレヘムへ戻りました。故郷に戻りました。人々はですね、10年ぶりに帰ってきたナオミを歓迎するわけですけれども、またイエス・キリストもよみがえった後に天に帰っていかれたという、そのことをですね、見ることができると。使徒の働きの一章の9節には、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。あの神であられたのに、そのことに固執されないで人の形をとってですね、この地上に来られた。そして多くの苦しみに遭われたその後で、十字架にかかられて死なれたけれども、3日目によみがえられて、そして天に上げられた。あのナオミたちが戻って、ふるさとに戻っていくようにですね、イエス様もまた天に戻っていかれた。こういうことをですね、見ることができるというわけですね。さて、そのような出来事があって、ベツレヘムに戻ってきたナオミとルツでありました。ちょうどその時期はと言いますと、大麦の刈り入れの始まった頃だということが一章22に記されているのであります。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。2章の1節にそのように記されています。その人の名はボアーズ。そしてこの嫁がですね、母に言うわけです。ナオミに、どうぞ畑に行かせてくださいと。私には親切にしてくださる方の後について、落ち穂を拾い集めたい、落ち穂を拾い集めたい。おそらくもう木の実木のままで帰ってきたんでしょう。食べ物もない。私たちのためにですね、落ち穂を集めてそれを食料にしたい。ナオミに言うわけですね。娘を言っておいで。母親はそう言いました。そこでルツは出かけて行って、カロシたちの後について畑で落ち穂を拾い集めた。 というんですね。でこの出来事ですけれども、落ち棒をですね、拾うというそのことがどういうことかというのをレビ記のところでですね、記されています。レビ記の19章の9節から10節、ボアズの下のですね、落ち棒拾いというところをご覧いただきたいと思いますが、あなた方の土地の収穫を借り入れるときは畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち棒を集めてはならない。またあなた方のブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたはあなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。なぜか貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。神様の命令がこのようにしてなされていたということですね。貧しい者と、同じイスラエル民族だけじゃなくて在留異国人のために、だからモアブ人のルツも含まれるわけですね。そういう人たちのために落ち棒を残しておきなさい、そしてそれを拾い集めさせなさいというわけですね。そのことをですね、ルスも聞きしていたのだと思いますが、彼女は落ち棒を拾い集める、そういう作業をですね、していたというわけですね。2章の3節に、そのところが図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちで、図らずも、だから知らないでルツはですね、ある畑へ行ったわけですね。そして落ち棒を拾い集めていたら、それがボアズの畑のうちだった。エリメレクの一族に属するボアズ。そうしてボアズがですね、ちょうどベツレヘムからやってきたんですね。で、カルモノたちに言います。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますようにと答えた。ところでボアズがですね、ふと目を上げると一人の女性が目に入ったというわけですね。これは誰の娘か、世話をしていた若者が答えているんですね。ナオミと一緒にモアブの地から帰ってきたモアブの娘です。この若者の答え、ナオミと一緒に、あなたの親戚のナオミと一緒に、ただボアブの、あ、モアブの野から帰ってきたモアブ人の娘だ。イスラエル人と違う。あれ誰って聞かれた時にですね、あれイスラエル人と違います、外国人です、しかもモアブ人です。でもこの娘さんはですね、どんな娘か、朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いている。7節の終わりに書いてますね。もう休みなしに働いています。本当に働き者だと。しかも落ち棒を拾う前に彼女が言った言葉、どうぞカルシたちの後について束の間で落ち棒を拾い集めさせてください。先頭に立ってですね、人をかき分けて我が家に取るというんじゃなくて、もう一番後ろでいいからその後についてですね、そして集めさせてほしい。本当に謙虚な、謙遜なですね、奥ゆかしい娘さんです。モアブ人だ、モアブ人だと言っておきながらですね、でも素敵な方ですと言ったんですね。ボアズはルツに言います。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち棒を拾いに行ったりしてはいけません。もうここから出て行ってはいけない。私の畑でですね、落ち棒を集めなさいと言ってるわけですね。もし誰かが邪魔をしたら、世話する若者によく言っておきますから邪魔をしないように言います。もし喉が渇いたら、もう自由に水を飲んでください。もう本当にこのルツのためにですね、便宜を図ってくれた、このボアズの姿をですね、私たちは見ることができるわけであります。当然のことながらですね、ルツは本当に感謝しますね。顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。10節にね書いてある。 自分もですね、外国人だということをよくわきまえていたということがわかりますね。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった母のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。夫のお母さんに姑にしたことよく聞いている、本当に尽くしているね。夫のお母さんにですね、対してのその振る舞い素晴らしい、そういうことを聞いているというわけですね。だから主があなたのしたことに報いてくださるように、本当のお母さんだけじゃなくて義理のお母さんにも使えよということを言ったわけですね。イスラエルの神に主から豊かな報いがあるように、ご主人様ありがとうございます、本当にあなたの声に預かりたい、あなたの発しための一人でもないのにこのようにして私にですね、良い言葉また良いことをしてくださった、感謝です、彼女は言うわけですね。そして食事の時になると、ここに来てこのパンを食べ、あなたのパンのパン切れを酢に浸しなさい、そういうふうに言います。なぜなら彼女はカルモノたちのそばに座ったので、と書いてありますね。だからもうそばへ来て一緒に食事をしよう、それを食べた彼女は十分に貯めて余りを残しておいた、理由分かりますよね、お母さんのためですね。そして集めた落ち葉をですね持って帰ろうとした、その時にですね、本当に自由な集め方をさせろと若者に言います。あの女にルツに恥ずかしい思いをさせないで、そしてわざと束からですねおしぼ穂を抜き落としておきなさいと若者に命令をするわけですね。あの女を叱ってはいけない、叱るところどこにもないんですけれどもね、このようにしていったというわけです。こうして彼女は夕方まで、朝早くから夕方まで落ち葉を拾い集めた。そして集めてみると1エパほどあった、大体23リットルと言われていますが、それを持って帰ってですねナオミに見せ、また先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。ちゃんとですね、自分だけじゃなくて先ほど残しておいたものをお母さんのために持って帰ってきたというわけですね。一体どこであなたは落ち葉を集めたの、今までですねナオミの経験したところではそんなにですね好意的な畑はなかったはずだけど、というんですね。でもそれはボアズという名の人のところで働いたんです。ナオミの質問にルスが答えると、ああボアズ、この方は私の親戚だとナオミはですね言うんですね。20節の後半ご覧いただきますと、その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。買い戻しの権利で、落ち葉拾い、山芋を妻にすると、こういったその下にですね、土地の買い戻しというところを、レビ記の25の24から25、買い戻しの権利とは何かというと、あなた方の所有するどの土地にもその土地の買い戻しの権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が貧しくなりその所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。貧しくなって土地を売ったら買い戻さなければならない。そしてその兄弟にですね返してあげなければいけない、そういうルールがあったというわけですね。土地の買い戻し、その権利を持った親戚がボアズであったというわけですね。私たちは偶然 ブスがボアズのところへ行ったのか。聖書を見るときに偶然というのはないわけで、全ては神様のですね、ご計画のうちにあるということですね。それを知っているというわけですね。そして彼は後ですね、またボアズとナオミとのルツとのですね関係のところでこのような出来事があるということを見るわけですが、買い戻しの権利のある親戚ボアズさんがずっとですね、借り入れの時期には私の畑で働きなさいと言われましたよ、お母さんに言いますと、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことだ、いじめられなくて済むから。そこでルツはですね、ずっとボアズのところで働いたというのが2章の後半であります。ある時姑のナオミがですね、ルツに言うんです。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのでしょうか。私と一緒にですね、モアブに帰らないで、このベツレヘムに来たモアブ人の嫁ですけれども、このままではエリメレク家の子孫を与えてしまう、男性誰もいない、でも私はですね、もう年取ったから仕方がないけれども、このまだ若いですね、ルツのために何とかしなければならないんではないか、私が考えなければいけないのでしょうか。あのブアズさん、私たちの親戚だよ。そして今ですね、麦を振り分けようとしているから、こういうふうにしなさい、ルツに指示をするわけですね。どんなことかというと、3章の3節に、あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい、内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい、内場に下っていく。落ち葉を拾うのにそんな格好していくわけはないので、特別なですね、ことだということがわかりますよね。そしてボアズが食事を終わって寝るとき、どこに寝るかを見届けて、そしてそこに入っていってですね、寝たらその足元にですね、寝なさいと言うんですね。そうしたら、あの方が、ボアズがどうしたらいいかということをあなたに教えてくれるでしょう、言われた通りにします。そして言われた通りのことをルツはするんですね。食事が終わってボアズは気持ちよくなって寝床へ行きます。そして眠りました。それを見届けたルツはですね、ボアズの足元のところに寝たということですね。突然夜中にボアズは目を覚ましまして、びっくりするわけですね。三章の八節をご覧いただきますと、夜中になってその人はびっくりして起き直ったと。一人の女性が自分の足元のところに寝ているというわけです。あなたは誰ですか。あなたの橋ためのルツです。あなたの覆いを広げて、着ている服の裾ですが、この橋ためを覆ってください。その理由は何か。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。買い戻しの権利があるとともにですね、買い戻しをする義務もあるということですね。その近い親戚のですね、権利を回復してあげる必要がある。先に進みますが、3ページの大きな2のですね、キリストを象徴する出来事の買い戻しというところをご覧いただきたいと思いますが、この買い戻しの権利、買い戻しとは何かというと、ヘブル語のガーアルという言葉が使われていますが、これがアガナウという言葉の意味ですね。アガナウ、代価を払って買う。どんな時か、家族や近親者が奴隷になった時に買い戻す。奴隷だけれども代価払って、奴隷の立場から自由にしてあげるという、そういう立場ですね。もう一つはこの言葉から派生したゴーエルという言葉ですが、 これが親戚という意味に用いられています。親戚、神と人との関係が最も近い親族として表されている特別な言葉なんですが、特にここで買い戻しの権利のある親類って書いてありますね。ゴーエル、あなたはゴーエルなんだというわけですね。だから買い戻しの権利のある人だ。ヨブ記19章の25節を見ますと、ヨブがこう言ってるんですね。神様のことを、私を贖う方は生きておられる。私を贖う方って神様はね。だからゴーエル、私を贖ってくださる、代価を払って私を回復してくださる方だ。それがボアズさん、あなたです。でもですね、ボアズは言うんですね。娘さんって、あなたのおっしゃることは本当にそうです。でもあなたの言うことはみんな知ってあげたいと思う。でもですね、私にはもっと私よりも買い戻しの権利のある親類がある、近い親類がある、エリミレクにもっと近い、ボアズより近い親戚がある。一番近い親戚が買い戻すというのが当時のですね、掟でありました。だからその方を無視して私がですね、あなたをそのようにすることはできない。ルツの様子を見たら、体を洗ってですね、晴れ着を着ていったわけですから、何をしてほしいかというのに分かりますね。私と結婚してほしい、その意思表示ですね。でも私には今はそれはできない、先に権利のあるそういう人の意向をですね、確認しなければならないから。もしその人がいいよと言ったら、私はあなたを買い戻しますと。でもその人が、私が買い戻すと言ったら、私にはできませんと言ったわけですね。朝まで彼女はボアズの足元で寝ましたが、朝早く起き上がって、そして誰にもわからないように帰っていったというわけですね。ボアズはその帰り際にまた街灯を持ってきて、大麦をたくさん入れてやりますね。大麦を6杯量って、それを彼女に負わせ、そして彼は彼で町へ帰っていったということが記されているのであります。お母さんの波のところへ帰ってきました。どうだった。お母さんはね、送り出したルツを期待を込めて迎えたんですけど、どう。でもお母さん何もなかった。ボアズさんはね、本当にしっかりした人で、こういうことを言われました。私より先に権利のある人の意向を伺わないとダメだ。でもこれだけ大麦をいただきました。ナオミはですね、本当にこのボアズを見て素晴らしい人格者であったなと思ったに違いないんですね。3章の18節にですね、彼女は言いますね。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方ボアズは今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうというわけですね。そして帰っていった一方のですね、ボアズ、彼は門のところへ登って行って、そこに座った。町の入り口の門ですね、誰もがそこを通るそういう場所ですが、そこに座った。目的は何か、その最も近い親類が通るのを待っていると。そしてルツが来たそのことについて、私が買い戻していいかどうか、そのことを確認するためにまずその親戚にですね、訴えるというわけですね。10人の証人をそこに呼んできまして、親戚が通るのを待っていました。そして一番権利のある親類が通りかかった。ボアズは声をかけて、これ近々でこういう出来事があったので、あなたはあのモアブのですね、女性買い取りますか、その買い戻しの権利を実施されますか、 私はそれが掟だからそのようにしましょうと最初親戚は言ったんですね。彼女たちがエリメネクたちがですね売っていった土地それを買い戻すやります。でも待ってくださいボアズは言うわけですね。長男のお嫁さんがいますと妻がいますとその人も一緒にですね買い取りをしないといけないですよ。あなたは結婚してですねこのルツと結婚してそしてやがて男の子が生まれたら買い取った土地をですねこの男の子に譲ってそしてエリメレク家のですね子孫を伝えていかなければなお起こさなければいけないんです。できますか。いいえ私がそれは無理です。おそらくもう結婚していたんでしょうね。先の買い戻しの権利のある親類は私にはできません、あなたがしてくださいと言ってそこでですね買い戻しの権利の移行が移動が されたというわけですね。買い戻しということはこういう意味を持っているということを私たちはよく知っているわけですが、でもう一度戻りますと買い戻しということですが神様が選びに基づいて贖いをさせる贖いをされるというわけですね。だからボアズはゴーエルとして神様がルツの前に表されたんだということを聖書は見ることができるわけですね。ルツにとってボアズは贖い主であります。そして神様はですねずっとご自分のその考え方をですね進めていかれる。旧約聖書創世記3の15から始まった神様によって作られた人間が罪を犯したその時からその以前からですね神様は人を救うために救い主を送られるその計画をお持ちでありましたが、ずっとですねそのことを旧約聖書は教えているんですね。旧約聖書はご存知のように救い主を送りますという古い約束ですよね。まだルツ記ではありますけれどもこのようにして本当に贖われる人贖う人そういう関係がここで記されているというわけですね。私たちはこのような関係をここで見て本当にボアズというその存在が旧約聖書の中では本当にですねイエス・キリストの像に近い余計に近い存在であるということを見ることができるというわけですね。ボアズを見ればイエス・キリストはどのような方か、ボアズは何の関係もないのにただ親戚であるというだけでですねその親戚の長男の嫁をですね自分の嫁にする財産土地をですね買い戻して男の子が生まれたらそれをですね与える、そんなことをですねするって普通の人だったらいいよって言ってもですねおかしくない。でもボアズは違いましたね。ルツに親切にしてやり、波のことを思い、そして土地を買い戻し、自分はこのルツとですね結婚する、そういう決心をしたのであります。そしてこの出来事はですね、簡単にですね14章の13節にこうしてボアズはルツをメトリと書いてますが、彼女は彼の妻となったと。主は彼女を身ごもらせたので彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が買い戻すものって、ボアズのことですね。主が褒めたたえられますように。そしてその後どんなことが起きたか、男の子が生まれるわけです。一人の男の子が生まれ、その名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父であるとありますね。実にダビデがその子供の孫ですから、ナオミは ひいおばあちゃんになりますね。ルツはおばあさんになりますが、このような素晴らしいですね存在になっていくと、ここに至って本当に神様が救い主がお生まれになるその家系をですね、このようにして整えられて、そしてやがてダビデが生まれてくる、イエス・キリストの子孫であります。福音書を見ればですね、家系図の中に必ず名前が出てくる。モアブ人のルツ、そしてカナン人のラハブ、ボアズのお母さんをラハブと言います。あのヨシアがですねエリコを攻めようとして石膏を送った、そのエリコの町でですね、エリコの王が石膏を探そうとして探し回ったその時に、彼ら二人をですねかくまったラハブであります。だから彼らの血筋の中にはモアブ人、カナン人、イスラエル人だけじゃなくて、そういったですね異国人、異邦人の血筋がちゃんと入っているというわけですね。神様はそのようにして私たちの救い主を送るために多くの人たちを備えてくださり、またこのような出来事を通してイエス・キリストがお生まれになるその準備をですねしてくださっているということを見ることができるんですね。新約聖書の主張というところをご覧いただきますと、イエス様の苦しみというのがここに記してあります。また私たちのためにですね代価を払って買い取ってくださったというわけですね。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、第一コリント6の20であります。代価を払って買い取られた、イエス・キリストが私たちの代価ですね。私たちの罪の代価がイエス・キリスト、神様の子供、買い取りの権威のあるですね、権利のあるその買い取り主、イエス・キリストご自身であり、またその代価もイエス・キリストご自身だということをここで聖書は教えているんですね。キリストが買い取ってくださるご自分の命を持ってというわけですね。同じ第一ヨハネの新約のですね、第一ヨハネの4の9から10にですね、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるというんですね。神様の愛、なだめの供え物、何をなだめるかって、罪に対するですね裁き、これ神様の怒りしかないんですね。神様の怒りを収めるために、神様の怒りを収めるためには何がふさわしいのか、動物ではありません。動物の血ではダメなんですね。人の形を取ってくださった神であるイエス・キリストが、ご自分を虚しくしてこられたイエス・キリストが、その方だけがですね神様の怒りを収めることのできる代価だ、聖書は教えているんですね。多くの人の贖いとして自分の命を与えるために人の子は来られた、マタイの福音書の20章の28であります。多くの人の、私の、そして皆さんの贖いのために、ご自分のイエス・キリストの命を与えるために来られたんだというわけですね。神様の怒りをなだめるためにはイエス・キリストを信じる、この方が救い主だと信じる以外に他に道はないんですね。私が道であり真理であり命です、イエス様おっしゃいましたね。イエス・キリストこそ救いに至る誠の道だということを新約聖書は教えています。あのルツ記によって表されたボアズ、イエス・キリストの一つの方ですね、最も贖い主としての形をですね表している存在でありますけれども、ぜひですね今日覚えていただいて、もう一度救われた私たち一人一人にとって神様なされたことを本当に感謝するとともに、まだイエス・キリストを信じておられない方がおられましたら、私たちの罪をですね神様が許してくださるには、イエス・キリストを信じる以外に道はないということですね。イエス・キリストが 贖いの代価として神様が私たちのために払ってくださって、このことを覚えてぜひお帰りいただきたいと思うのであります。お祈りいたします。愛と恵みと御霊を聖なる神様、あなたは旧約聖書の中のルツ記私たちに示してくださったことを覚えて感謝いたします。ルツも素晴らしい、本当に信仰深い女性でありました。ナオミもそうです。でもルツの嫁いだボアズはそれも増して本当に大きな働きをルツとナオミに示しましたけれども、そのことは言っては神様の深いご愛を私たちに教え、またイエス・キリストがどのような方であるかということを教えてくださっている、そのことを覚えて感謝いたします。イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださった、本当にここに愛があると聖書が教えてくださっている通りであります。どうぞ神様、お一人お一人がもう一度神様の深い愛を覚える、また共に私たちを育ててくださった母親を覚える、本当にそのことに感謝する、その良い一日でありますように。どうか一人一人を覚えて守ってあげてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。